種を運んできた僕らの街を流れる川赤い穂をつけた花が咲く。
皆さんこんにちは、アコーラジオのいろはです。今日は新しい番組を皆さんにお届けいたします。その名もアコー今昔物語第1話ということで、今日はアコーの中でも歴史の古い町佐古市にお邪魔いたしました。10月5日土曜日の午後ですが、佐古市町並み館からお届けしております。さあ、この番組なんですけども、アコーの昔の古いお話をお聞きして、その声を保存していくという新しい番組です。では早速今日お迎えしたゲストの方をご紹介しましょう。では自己紹介をお願いします。
はい、佐古市美代子と申しまして、佐古市生まれで、もう生まれ育って85年こうして佐古市でお世話になっております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。佐古市美代子さん。はい、そしてもう一方。
はい、私は上田会による木村貞子と申します。佐古市生まれじゃないんですけれど、河野の方から嫁に来て佐古市の小学校へ通いましたことで、佐古市のことを少しずつ覚えています。
はい、ありがとうございます、ね、あの女性の方にお年を聞くのは、ね、大変失礼かと思うんですけども、ね、先ほど、佐古市さんは85歳、ね、はい、お元気ですね。木村さんは
84歳です。
あら、そう、84歳。まあ、お二人ともね、とてもお元気で、もうね、もう若々しく、もう本当に、ね、今でもご活躍のお二人に今日はね、お話を聞いていきたいと思うんですけど、今日のですね、聞きたいテーマというのが、あの昔のお嫁入りのお話を聞きお聞きしたいなと思うんですね。で、あの佐古市さんの方からね、またいろいろ聞いていきたいんですけども、ね、昔の嫁入りというのはどんな感じだったんですか？
そうですね、うん、結婚式といえば何か、あのおめでたいことなのに、う
ん、ええ、
ひっそりと行われてたような感じがしてしますね、
はい、ひっそりと、はい、どんな感じでした？
夜も日が暮れて、とっぷりと日が暮れて、うんうん、もう提灯をつけて、うん、それこそもう夜の8時か9時頃になってから、うん、お家で式をされていたのを、子供の頃にお隣お嫁さんが来た時に覗きに行ったような記憶があります。で、自分自身も、うん、夜それこそ7時かね、8時頃になって、はい、うん、同じように提灯をつけて、うん、まあ、近いもんですから、うん、なんかこう歩いて、うん、お嫁に行った記憶があるんですけれども、なんかしら今みたいに華やかに、うんうん、どういうんですかね、皆さんにざーっと大勢の方に見て、
うんうん、
祝福されて見ていただいて、今なしに、
うん、
別に悪いことではないんですけれども、うん、あまりその大行に、うん、なんかひっそりとしたような結婚式のようだったような気がします。
ああ、そうですか、はい、ねえ、夜にしてたんですね。
そうですね、
うん、それもかなりなんか遅い時間に
そうでしたね、
いいことでしたね、
はい、
うん、でね、なんかその提灯ですか、
はい、
ね、なんか提灯をこう灯してされてたんですってね、
はいはい、みんなあの家紋のついたね、
はい、
提灯持って、
ええ、
でお嫁さんを、うん、に行く方も自分とこの提灯下げて、うん、で向こうのお家の前まで見えるとこまで行けば、うん、向こうがまた向こうの提灯の家の家紋のついたお提灯下げて、
うん、
お外へお迎えが来て、
はい、
それで初めてそこのお家へ、
はい、
行かしてもらうというか、お家入らせてもらうような感じだったような気がします。
うん、ああ、そうですか。はい、ねえ、ということはね、なんかその迎え提灯の目印に、うん、いうことですかね、行かれてたということなんですよね。ということは皆さんの各家にそういった提灯を皆さんお持ちだったんですか？
そうですね。うんうん、未だにあの、
うん、
まあ、ちゃんと保存していらっしゃるお家もあると思いますよ、
うんうんうん、なるほどね。 で、ね、あの木村さんもそういった感じでじゃあその河野からお嫁に来られたんですか。
はい、そうです。
はい、じゃあ提灯ともして
提灯ともして、うん、私はちょっと遠いので、うん、中宿がありました。
中宿、
はい、
あどっかに一回宿に
一回宿へ入りまして、そこで整えていただいて、それで提灯を持って、うん、中宿さんがちゃんと手を引いてもらって、うん、そのお家の前まで行くんです。
へー、でじゃあそこにはもうその提灯
持って出迎える人がちゃんと待っていただけないとそのお家入られないんです。
そっかそっか、その迎え提灯が出てないと入れないんですね、はい、へーすごいです。でおごそかにじゃあもう家の中でひっそり
やってたんですか。そうですね。
はい、そうですか。
中宗さんと、うんうん、美代と二人とだけが先に三三ことの杯作りするんです。
はい、じゃあその今みたいにいっぱいこう友達呼んだり親戚いっぱい呼んだりいうことでもなかったですね。
そんなはなかったですね。
親子のちぎりぐらいかな、
ね、あそうですね、すごい親子のちぎり、
親子のちぎりぐらいかね。
あなるほど。じゃあまあ割とその年代の佐古市の方はそういった感じで皆さんお嫁入りをされていた感じですかね。
そうですね。
大体そうだと思いますね。
へ、
私たちより年上の人です、それは。
ああなるほどね。じゃあまあいろいろねやっぱり年代が変わってくるとまあいろんな結婚式とかまたあのその嫁入りをね見てこられたと思うんですけど、こう何か印象に残っているお嫁入り風景とかありますか。ね、佐古さんいかがですか。
はいはい、私は結婚は27年でしたので、
27年、
うん、ちょっとまあその自分にしたらちょっと遅かったんですけれども、
う
ん、
あそうですか、
うん、割合その一人で娘自分自由奔放に、うんうん、あ遊び回ってたもんで、あそこの結婚式や言うては見に行きしたりした中で、特にこう印象に残っている結婚式が4つほどあるんです、うん、
4つほど、はい、
まず第1番は、これはお母さんの方が荷物の方が早かったような気がしますけれども、終戦後で若い人がいっぱいあの揃ってる自分にお友達同士が結婚するいうことで、昔ふうにこう景気よくやろうということで、お嫁入りの道具を運ぶのに、それこそ車で運んで、車ってそのリアカーとか人力車とかそんなんで運んでる時にね、お友達がね、昔風にしょうゆって紅白ので作って、でそういうような青だけで、紅白の幕かけてね、で何人かが鏡、タンス、長持ちいうようなこうそれぞれをね、前後ろに肩いで何かこうそのめでたい歌を歌いながらお荷物を運んでる風景がなんか思い出すんです、今もまだその旦那様はお元気なんですけども、お方もう90近くなっておられますけどもね、元気いらっしゃいますけど、それがまあ終戦直後ぐらいな時でなかったかと思うんです、それからね、その後に、ある時にあの浜からね、お嫁さんが来るんやで、船で来るんやでいうようなお話をお聞きしたもんやからね、まあ、それこそもう子供の頃に浜へ飛んで行きましたら、向こうの行島の横の方からそれらしき人が乗った船が2艘ほどこう来てるのを見てね、で浜でずっとみんな近所の人と見てたらね、やっぱお嫁さんが来られたんです船で、で後に聞くところによると今でもご健在ですけども、たまたま後からお友達になった人なんでね、でそういう人に あなたどうしてあの船で来られたん言うたらね、高取やらそれから室津の七曲がりなんか曲がってきよったら酔うてまうから、うちが船を作ってたから、船で行った方が早いでって船で来たんや言ってね、で今の岸壁じゃなし、埋め立てじゃなしに岸壁がまだ小さい時やったから、そこへ船がついて、で、前に三木田さん言うて旅館があったんです、
旅館があった、はい、
そこで中休みしてね、
うんうん、
また美容師さんに整えていただいて、うん、田野端へお嫁に行かれて、はい、まあ、今もまだご健在です、
うんうん、元気でいらっしゃる、
元気でいらっしゃいます、うんうん、ちょっとまあそういう話もさせてもらったり、その人がえらい珍しいな、船できたなっていうのと、
うんうん、
それからその次に記憶にあるのが、
うん、
それは大宮の近辺の方ですけども、
はい、
なんか西洋の方行くところに久崎いうところ
がある ね、
はい、久崎から来たんやいう方がね、
うん、
バスの今みたいな大型やないからね、いい加減なバスで、
うん、
お嫁さんがバスに乗ってここに歩いてそれもまた見に来ましてね、
はい、
そしたらお嫁さんが一番前に乗って、親戚も全部乗って、でそのお宮の下まで来られて、そこから降りてお家に入って、うん、バスでお嫁さんが来られるのも珍しいなと思って、それはタクシーがあまり少なかったんでしょうね、
うんうん、
でバスで来られた方、その方もいまだに自転車であっとよ走り回っておられる元気な方ですけどね、
はい、
うん、あんたバスで来たねって言ったら、ようあんた覚えとんないよってよ言われるんですけどね、
はい、
まあ、その方とぐらいかな。それからそのずっと後に、
うん、
これはもう49年ぐらいだったと思うんですけれども、
はい、
うん、ここの明道寺さんで、うん、結婚式された方が、
はい、
それこそ住職さんだったら大抵明道お寺さんでされてですけども、うん、普通の門徒さんで、
うん、
お寺さんで結婚式したのはもう後にも先にもこの方たち一組だけやなっていう方が明道寺さんで、仏前結婚式いうのも立ち会わせていただいたのも記憶にあります、
うん、はい、うん、
まあ、それぐらいからはもう皆さんもどこそこの式場へ行ったりとかね、いろんな外へ出てお家で結婚式いうのはあんまり聞いたことないような気がしますね、
うん、そうですね、
うんうんうん、なるほどね。なんかこうお話聞いてますとね、もうなんかこう皆さんユニークというか、それぞれね、なかなかこう今ではこう決まりきったようにね、まあ、まあ結婚式場に行くのが当たり前になってる時代ですけど、ね、皆さんそれぞれの方法で結婚されてたんですね、こう嫁入りを。
そうですね、
ね、ね、またこうね、こういった風景珍しいなと私もすごく今ね聞かせてもらってるんですけども、はい、今ね佐越さんと木村さんの方からね、お二人がこう嫁入りされた前後のね、昔のこうそういったお話、嫁入りのお話をお聞きしたんですけども、ね、そこからやっぱりこういろいろこう嫁入りの風景も変わってきましたかね、どうですか。
あ、もう随分とね、うんうん、昔でやったら考えられんようなことですわ、
ね、
まあ、時代がもうそうなってるんやからね、うんうん、
ね、
もう我々の子供の頃からの時代でしたら、まあまあそれこそ裸電球の時代から今もう何もかもオール電化の時代にポンと一足飛びになってついていかれんようになってしもたんと、同じことが結婚式でも言えるんじゃないかなと。もう必死そにうちの中でそういうしてたのが、もうだんだんだんだんと派手になって、
はい、
もう今はそれがごく普通になってきてるから、
うん、
昔のことがなんか今の人が聞いたらなんか変なことしとったんやなぐらいにしか思われ
るんか。新鮮でなんかねすごくロマンチックで少し素敵だなと思ってね、こう当たり前のように結婚式場に、まあね、今だったら行ってますけども、かえってね、なんかお家から花嫁衣装を着て出るとかっていうのがすごく新鮮に聞こえました。はい、素 敵だなと思うんですけどね。またね、なんかお聞きしますと、まあ、佐古市にはね、お宮さんね、大酒神社もありますから、結構そういうとこでも結構式挙げられてたそうですね。
はいはい、はい、うんうん、たくさん大酒神社さんも、うん、今日は大酒さんでお式や言うてね、うんうん、階段を大嫁さんが上がっていくのをみんな後ろからついて行ったりしてましたよ、
うんうん、ねえ、はい、そういった時期も出られたことあるんですか。はい
は
い、
あります。
ああそうですか。でもね、素敵ですよね。そこからまた海の眺めがね、すごいいいじゃないですか。
で、
う
ん、でね、親族一同が並んでるのに、うん、拝殿をバックにね、うん、階段からこっち向いてね、うんうんうん、よう皆さん写真写しよってい
う
のを、
そう、そういう風景
カメラの方からこなして覗きに、
そういうのもよくご覧になった。
はいはい、
いや今でもあるんですか。
さあ 今
はないね。
今はないもん。そうされてない ね、 ね、いやでもぜひ見たいですね。逆に
本当です ね、
ね、私だったらすごい見てみたい気がしますけどね。
仁王門の前でね、写真撮るの綺麗ですよ、
ね、
残るし ね、
ね、いやそうですか。なんかね、今日すごくこう2人からも昔のこうね、なんか街の中にこう溶け込んだというか、そういったようなこう皆さんそれぞれの思いがあって結婚式挙げられたっていうのを聞いてね、本当にすごい新鮮な思いでいっぱいなんです。で、まあね、先ほど佐古さんもおっしゃったように、やっぱりね、時代が違うんでね、なかなかこう今の時代にそれをまた温めようって言ったら難しいかもね、分かんないですけど、でも何か今またこう帰ってそういう古い良きいいものを取り入れられるんじゃないかなってちょっと思ったんですけどね。ね、まあ、この放送を聞いてらっしゃる方もね、どんな風に聞かれたかね、なんかちょっと感想なんか聞いてみたいなんて思うんですけど、さあ、ね、そろそろね、もっともっとお話を聞いていきたいんですけど、まあね、お時間の方もそろそろ迫ってまいりました。まあ、今回ね、佐古さん、木村さんには大変ご無理言って、こういろいろ昔のことを、まあ、なんかね、お写真まで持ってきていただいたりして思い起こしていただいたんですけど、ね、佐古さんどうでしたか。こうそういった昔のね、お若い頃のことを振り返られて、今回いかがでしたか。
いや、なんかね、うん、まあ、若い時代はその時代はその時代の良さ、うん、今は今の良さで、うん、もう考え方も違うしね、うん、今は二人きりでどっか行って式挙げられたりするようなことですけど、昔はとにかく二人と家族のちぎりが深かったんかなと思います、うんうん、今はまあ二人でどこでも行ってちょっと、うん、か親族と、親族とか友達の顔つなぎの場が多いけれど、昔の結婚式はもうとにかく家族、少人数で家族のつながりが、絆が強かったかなと、そういうふうに感じます。
そうですね。逆に今の時代にちょっとそういうのがこう、ね、失われつつあるのかもわからないですね。 ね、うん、すごくなんかそう思うといいお話、本当今日聞かせていただいたなと思います、ね、木村さんはどうでしたか。ちょっとね、はい、昔の記憶をね、模様
ね、昔は私たちは本当の田んぼの中の一軒家いうようなところでしたからね、うんうん、もう結婚式歌珍しくって、でも後つき回って、お嫁さんの後つき回って見てましたが、今はお家から出る方がないのでね、あの人お嫁さんに行ってんって、へえいうようなことばっかりでね、それにね、昔はね、お嫁にもらうということにものすごくお家の方が、あの子は何ができる、他人のお稽古をしているっていうようなことを近所の方におっしゃったりね、女中に言っとったか、
うん、はい、
あ、それが第一です。
あら、そう
そんなことですか。今の若い人とは絶対に同じようなことはできません、うん、
ああ ね、 ね、時代がね、やっぱりね、
時代が違うんだよ ね、 ね、
うんうん、でも本当、でもそうやってね、今だったら本当いつどこの家にお嫁さんが来たかもわからないですよね。でも昔はそうやってもうね、地域の方もね、見てる中でのことだったんで、まあ、それだけ地域のつながりもやっぱりね、今より ね、 ね、あったということでしょうね。
地域の絆がね、昔はね、
本当ですね、うん、 はい、
硬かったですね。
まあ、本当に今日はね、もう佐古志さんと木村さんには貴重なお話をね聞かせていただきまして、まあそういったこう佐古志にまつわるねお嫁入りの話から、まあそういった家族の絆、地域の絆についてもね感じさせていただけた、そんな本当にいいお話だったと思いますね。本当にお二人、あのお忙しい中今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お役にも立ちませんでした。
ね、まあこれからもますますお元気で、ね、いつまでもねこう若々しくご活躍していただきたいと思います。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ皆さんいかがでしたでしょうか。阿光今昔物語第1話、佐古志の嫁入りというお話で今日はお伝えをいたしました。今後も阿光の昔の古いお話を声で保存していきたいと思いますので、皆さん楽しみにお待ちくださいね。ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。さようなら。
24時間コンビニは